Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。すっかり秋ですね。秋といえば食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋、いろいろありますけれども、こう秋深まってきて夜がちょっと長くなってくると、ぼんやり自分と向き合う時間が増える方もいらっしゃるのかななんて思います。なんかこう自分自身を受け入れるって簡単なようで、実はすごく難しくて、もしかしたらこう自分が一番自分のことを分かっているようで一番分かってないのかもしれないななんて思っていた時に出会ったのが今日のゲストの、ね、女性なんですけど、お二人ですごく意気投合してしまいまして、ラジオ出てくださいよなんて言ったら、私もラジオやってますということで、今回はねリレー放送をしようかなんて企んでいる、そんな素敵な女性を呼んでおります。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、本日のゲストはフォーネスコーピングインストラクターのんちゃんこと八木のり子さんです。のんちゃん、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
前にお会いしたのがあれ春
かな、
夏前
ですね。
ね、
うんうんうん、
初めて会って、
はい、
一緒に飲んで、
そうそう、
大盛り上がり。
そう、本当にね、盛り上がりました ね、
あの生きにくさについて、
あ、そうですね、
明るく語り合った。
そうそうそうそうそうそう、ほんまです
ね、
うん、
このフォーネスコーピングは、
うん、
これは何者なんですか？
これはね、まあ、心理学を、うん、まあ、ベースにした、はい、まあ、そうね、自分の、うん、こう、まあ、ビリーフ、心情とか、はい、まあ、信じていること、まあ、自分自身に対してどういう認知を持っているかっていうのを、うんうんうん、こう、まあ、解き明かしつつ、はい、こう自分を知っていくみたいな感じですかね、うんうんうんうん、
なるほどな。でこう、ね、自分を知っていくっていうところでこうご縁をね、
うん、
くださったね、
はい、そうです、
ね、
そうです、
多分絶対会うと思うんですって言われて、
うんうん、
前川さん、
そうです、前川さん、
良平さん、良平さん、
そうそうそう、
聞いてるかな。
いや、聞いてるでしょ。
ねえ、
ねえ
何のプレッシャーですか。
ほんまや、
本当にあの絶対会うと思うからって言って、うんうん、繋いでくださったん
ですけど、そう
です、そうです、は
い、
一緒、それ一緒だらけ、
うん、本当ですよね
聞いてる人こちら何が一緒っていう感じだと思うんですけど、
これ解き明かされていく感じですよね。
ねえ、本当に、うん、いや、でもその自分を知るってすごい大事ですよね、
うん、そうですね。
あの人って、
うん、
ポジティブな部分と、うんうん、要は誰にでも見せれる、
うん、
自分が好きな自分と、
うんうん、
できることなら見せたくない、うん、嫌いな自分っていて、
うん、
そこ否定しがちじゃないですか、
うんうん、
こんな自分は本当の私じゃないみたいな、
うんうんうん、
それをしてる間は、うん、しんどいんですよね。
本当に本当に、まあ、始める前に、うん、まあ、この人と思って支持しようと思った人がいて、はい、フォーネスコーピングに、うんうん、を選んだわけなんですけど、はい、その師匠の言葉の中でね、はい、そのあなたが隠したいと思っているところにこそあなたの魅力があるっていう言葉がすごい素敵だなと思って、うん、そうそう、で、なんか、まあ、うちの師匠は、まあ、すごいビジネスウーマンで、はい、バリバリ仕事もこなしながら、はい、まあ、講座をやってるんですけど、はい、すっげえおちょこちょいなんですよ、はい、財布をね、うん、至る所に置いていたりチケットを全然取り間違えて乗ろうとしてみたりとか、はい、でもそういうところにやっぱり師匠の確かに好きやな、うん、この人って思うところが、うん、
人間で
しさ、そうそう、うん、でっていうことを言うじゃないですか、はい、でもそれを自分に当てはめると、はい、自分のダメなとこ隠したくなる、
うん、そうなんですよ
ね。そうで、じゃあ私に言ってくれてることは嘘なんって師匠に言われた時に、うん、いや嘘じゃない、うん、じゃああなたの隠したい嫌だなと思ってるところこそあなたの魅力なんじゃないの、うんうんうん、っていう言葉がね、やっぱり
深い、うん、言葉で聞いたら、うん、確かにそうだなって思うけど、
う
自分ごとに置き換えたら、
そうなんですね、
やっぱりもしこれ見せて嫌われたらどうしようとか、
うんうん、
惹かれたらどうしようとか、うん、見せちゃってこう何歯止めが効かなくなって、うん、もうぐったぐたに自分の悪いとこいっぱい出てきたらどうしようとか
いや本当にね恐ろしいですからね。いや本当にそうなんですよ、
うんうん、でこの人って思う人には見せれても、うん、どこでもオープンマインドで、
うん、
私こんなやねんって、
うん、
なかなかできないですよね。
そうでもその取捨選択ってすごくエネルギーを使うんですよね、うん、この人の前やったら OK、 ここやったら OK、 ここやったらダメ、うん、みたいなんて、うんうんうん、
めっちゃ探るもん。
そうそうそう、でもねそこにエネルギーを注ぐのってやっぱ本質じゃないなと思って、
あー、うん、なるほど。
そうそれやったら、うん、ほんまにやりたいことのために、うん、どこででも、うん、何ででもってできたら楽やなと思って。
確かに、
うん、
でもその楽になるまでがめっちゃしんどそう、
うん、あそうね多分なかなかこうフォーネスコーピングを、うん、まあこうまあ、イントロダクションとかやって、はい、うん、みんないいよねって言うねんけど、うんうん、その今まさに純子さんが言ったように、うん、あそこに行き着くまでが大変そうっていうのが見えるんですよね。
だってなんかこう、うん、私もあの心理学とかはね、うん、精神保健福祉士の資格を取るときにちょっとやったんだけど、うんうんうん、自分を開示していくわけじゃないですか、
はい、
過去のトラウマだったりとか、
うんうん、
考え方の癖の嫌なところとか、うん、自分で分かってるけど直せない嫌なところとかを一個ずつこう、うん、自分の目の前に置くわけでしょ。
そうですね。
で嫌というほど自分がそれに対峙するわけじゃないですか、うん、他人からしたら、うん、そんなことっていうことでも自分の中ではもう絶対無理みたいな箱を開けてい くのが見えた時に、うん、いやこのままでいいかな、ちょっとまだまだいいみたいな
そうそうそうそう、本当にでもそうですよね、
うん、
でだからその師匠が言うには、うん、まあ確かにすごい怖いから蓋をしてきたわけやし、うんうん、そうそうってなった時に、そのもういい大人なんだから丸腰で行かなくてもいいじゃないって、うん、でその丸腰じゃない命綱が例えばインストラクターやったりとか、私の場合は師匠やったりするわけですよね、
うんうんうん、
っていう人をコーチにというか、まあはい、そのサポートにつけて、うんうん、その恐ろしいものを、うん、に対峙していくっていうのももう大人なんだからありなんじゃないって言われた時に、あそういう役目を自分が担えたら、うん、それっていいなって。
一人でやらなくていいってことですよね。
そういうことそういうこと、
一緒に開けてくれる、
うん、そうそうそうなんですよ、
うんうんうん、
開けるのは本人しかできひんけど、うんうん、その時に誰かそばについてて、
うんはいはい、
それ以上はとかっていうなんかこうなんていうのかな、
わーってなった時とかに
そうそうそう
横で、うん、大丈夫大丈夫って支えてくれる人、
そうそうそう冷静に、うんうん、さっきさ純子さんが言ったみたいに、
はい、
他の人から見たら、うん、そんなこと、うん、誰も気にしてないよっていうようなことかもしれへんで、うんうん、って言ってもらうだけで、
確かにそうですよね、
うん、
一人でやる作業って、うん、価値観が自分しかないから、
うんうん、
で自分の価値観で蓋をしてきたことやから、
そうそう、
それ開けたくないですもんね、
うん、そう、でそんな時にそばにいる人って感じかな、インストラクターは。
あー、実際やってみて、
うん、
まず自分が受けるわけじゃないですか。
そうですね、
受けて、うん、やる側になって、うんうん、いろんな人と対峙していく中で、うん、のんちゃん自体が変わったこととかってありますか。
そうですね、めっちゃ変わったんですよね、
うん、
だからこそインストラクターをやろうと思ったんかもしれないんですけど、まあ 今日後で曲かけていただくんですけど、うん、はい、この間ねあのゴスペルのワークショップに出て、うん、その梅田芸術劇場の舞台に立ったんですよ、
はい、ゴスペル歌ったんですか。
歌ったの200人でね。
お
そう、でも梅田芸術劇場ってほら、まあ、飛天とか狛江やったところから、はい、まあ、言ったら名だたる人たちが立ってきた舞台にね、うん、たった4回のワークショップを経て立ったんですよ、はい、でそれって私の中ではすごいことで、うん、なんでかっていうとね20歳の時にゴスペルをやってたことがあって、はい、でお腹が痛くなってね発表会っていうかその、うんうんうんうん、夏祭りで歌うんですけど、は
い
は
い
は
い、もういいや
そうそうそう、で、うん、できませんって言ってやめたことがあるの
歳
そう20歳そこそこの時にね
のんちゃんかわいい
ほんまに。でその時、うんうん、なんでかっていうとね私はねちゃんと病ちゃんとしなければならない病にかかってて、うまくなんか歌えるわけないから、うん、そのうまく歌えない自分にすごいもう NG やったんよね。
わ、
うん、
かる、
うん、こんなんで人前で歌を歌うなんてありえない、うんうん、お腹が痛いってなってやめちゃった、はい、
自分で自分のハードルどんどん上げていくやつね。
そうそうそう、で、うん、そうや、そういうマインドやったよね。でだからその時は自分にベクトルが全部向いてて、うん、自分自身のことしか見えてなかったんだけど、うんうんうん、まあ、今回、まあ、40を過ぎてね、うん、こういうワークショップに入らあの参加した時に、はい、うん、まあシチュエーションは同じわけですよ。
そうですね、
うん、うまくなんか歌えるわけないし、うん、そっから歌をやってきたわけでもないしね、うん、だけど、うん、そのなんかベクトルが外に向いたんよね、
はいはい、
あのまあそれはもちろんリーダーがの持っていき方が素晴らしいっていうところもあってんけど、うん、もし、うん、みんな誰かがあなたの歌ってか私たちの歌を聞いて、うん、一人でももう嫌やな辛いなと思ってんのが明日も頑張ろうってなったらそれってすごいことやんか、だから一生懸命やろうって言ってくれはって、うんうんうん、で、4つの音ねあるじゃないですか、うん、パートが、うん、で4つの音はあくまで推奨音です、うん、でたった4つの音に縛られる音楽なんて私は嫌だっておっしゃったんですよ、うん、でそれですっごい心が楽になってね、うん、でその結局その自分の枠っていうか自分自身が自分自身をダメだダメだと思ってるんじゃなくて、でも誰かのために力になるんやったら精一杯をやりたいって思ったんですよ、思えたんですよ。
それが痛くならなかったね。
ならなかったの。そのすごい2000人弱入るホールでお腹痛くならなかったの。夏祭りでお腹痛なったのに。
でもあの本当に考え方一つ、
う
ん、でもそれを人に強制されるんじゃなくて、
そうそう、
自分が本当にそう思ってるかどうかの差ってすごい大きいですよね、
うん、そう多分それにそう同じシチュエーションでマインドが変わったのはやっぱりフォーネスコーピング出会ったからやなって思ってました、う
んうんうんうん、同じ人なのにね、
うん、本当に
か、うん、で今日は何そのゴスペル歌ったやつ持ってきてくれたんですか。
いやいや歌ったやつを持ってきたかったんですけど、はい、そう音源とかがなくてですねで、そのゴスペルのサークルの、はい、まあ先生、まあ、リーダーの師匠が、はいはい、まあ、綾戸千恵さんなんですよ。でその舞台でも綾戸千恵さんとその素人200人がコラボっていうか、はい、同じ曲を歌ったんですよ。で、まあ、もちろんそれと同じ曲ではないんだけれども、はい、その千恵師匠のですね、うん、アルバム、はい、もうだいぶ前に出たアルバムなんですけど、はい、その中で私が大好きな曲があって、はい、それもちょっと当時はそのインテッドマスクワイヤーっていうクワイヤーで今回出させてもらったんですけど、はい、まだそれはなくて、はい、多分その前身となるクワイヤーと合わせて貼るっていう楽曲なんですね、
はい、今日はそれを、
はい、そうなんですよ、はい、
曲名は、
はい、アルバムライフから綾戸千恵で You Got a Friend、
お聴きください。
When you're down and troubled and you need some love and care, ain't nothing going right, close your eyes and meditate on him, soon he will be there. God can bright up, he can bright up your darkest night.
You are listening to ears FM gig. Okie dokie.
はい、今日はゲストにフォーネスコーピングインストラクターののんちゃんこと八木のりこさんをお迎えしておりしております。のんちゃん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あやどさん、パワフルやね。
うん、ほんまにパワフルです。もう
ね
え、なんやろね、あのエネルギーって
ね、
めっちゃ
ちっちゃい、
小柄
な、ちっちゃい時今ちっちゃいですめっちゃ小柄なね、
本当に小柄でいらっしゃいますよね。そうなんです、
ね、
だから関係ないよね、
うん、
こう入ってる器は
関係ないと思います、ね、たまたまねコンパクト
そうそうコンパクトな
見た目コンパクトなんだ
っけ、そうでも多分もしかしたらコンパクトにも意味があって、うんうん、コンパクトやから、うん、でコンパクトって多分ご病気とかもされていらっしゃるんですね、
はい、そうですよ ね
で抗がん剤の加減で声が出なくなって、うんうんうん、なんかね指先まで、
はい、
指先まで使って声を出す方法を思いついたその時なんかのインタビューで語っておられて
共鳴させるってことなんでしょうね。
多分そうなんでしょうね、うん、
いやでも本当なんかいろんなことってやっぱり意味があって、
うんうん、
起こってるんやろうなって
本当に
のはね思いますよね。例えば、うん、病気する怪我する、
うんうんうん、
例えば人間関係でしんどい思いするっていうのも、うんうん、全く意味がないことって何もないのかなと
本当にそう思います
ね、多分そこから自分が何を考えて何を得るかみたいなとこなんでしょうね。
本当に本当にそう思います ね。なんか そう何のためにこれが起こってんのかなみたいな、
ね、
そう次のステップに行くにはどうしたらいいのかなとか、
ね、なんかこう物事が起こった瞬間にはそこまで考えられなくても、ちょっと好転してきた時に、そこでこう、後ろ向くんじゃなくて、どうにかちょっとだけでも前向くなんかできたら多分人生ってすごい変わるんやろうなって、
いや本当に、
ね、
なんかフォーネスコーピングではね、感情を味わうっていうことをすごい大事にするの、なぜなら感情が、まあ、ヒント、その自分も気づかへんしまい込んでしまったもののヒントになるからっていうところなんだけど、この間涙が出るぐらいね、なんやろな、悲しいというか悔しいというか、もうなんかそういう出来事が起こったんですよ、でも前やったら、そのまあ感情の波にこうバーってとらわれて、そのなんでこんな目に遭うねん私がみたいな風な思いになってたんかなと思うんですけど、まあそういろんなことを学んだ時にね、ああでもこんなに涙が出るぐらい悔しいとか、涙が出るぐらい悲しいとか思える瞬間ってあと何回来るんかなって思ったりもしたんですよね、そしたらそれぐらい自分が自分なりに一生懸命やったっていう証でもあるんやから、 その悪い、まあ、悪い物事に悪いはないけど、まあ、前やったら悪いことって捉えてたような気するけど、悪くもないよね、まあ、辛さはあるけどって思えたりしたんですよね、
そう確かにそういうのって大事で、こう、大人になればなるほど、喜怒哀楽が薄まっていくじゃないですか、
そうそう本当に
それが生きる術でもあると思うんだけど、でももうそれがわっと枠を超えて表に出る、でそれをもう一回蓋しちゃうと、多分また生きにくい、
そうです ね、さらに上塗りも
そうそう
な壁厚なりますからね、
そうそう息苦しいみたいな、そうそう、なんかすごく厚塗りの化粧したおばちゃんみたいなことになってく、ね、そんな感情が出てる自分もありだし、なんでそんな感情出たんやろ
う、
でもなんかね、なんやろ、案外、感情のままにって言ったらわがままみたいやけど、してると誰か助けてくれんのね、これ。
そうですね、ほんとほんとそうやね、
みんな優しいなと、
いや本当に
思うんやけど、こっちはもう自分でコントロールできない感情のぐるぐるの中にいて、
そう
もうこんな私なんて死んでしまえぐらい嫌になってるのに、
そう本当、
いや頑張ってるってとか、
そうね、本当に本当に
大丈夫大丈夫みたいな、
なんか全然思いもよらんところから変化球で来るよね
そうそう
っていう、
えそこみたいな、
そう
だからなんか自分の感情をさらけ出すとか、
ダ
メなところも、うっかり見せちゃうのも、ありかもしれない、
そうですね、本当本当リカバリーできないことはないなって最近思ってて、そうなると怖いものがないというか、取り戻すのは大変かもしれへんけど、でもできなくはないなって、
確かに何か隠して嘘ついて、自分に嘘ついて自分じゃなくなっていくよりは、見せちゃった方が自分らしく、その後が苦しくなくやっていけるかもしれないな、
そうね、前やったら本当にそうやってさらけ出してしまったことにこうすごくこう、
後悔してたんやろ
うって、もうやってしまったっていうところにとらわれてたけど、今はそれがないだけでも随分楽ですね、
確かにそう、それはあるな、でもやっぱりなんか私まだここでは見せまいみたいなのは
ある
け
ど、
なんかここでは見せていいけどっていうところではもうぐったぐたに開示できるけど、昔できなかったけどね、それだけでも進歩だなと思うけど、なんかここのカテゴリーの人の前では、なんていうの、きちんとした自分を求められてるんじゃないかみたいな勝手なこうね、
思い込みというかね、でもそういうとこ社会人やったらあるよ、
ね、
ありますあります、全部でっていうのは、なんかまあする必要ないし、臨機応変できるのも大人の私並み、だから全然それは正しいと思うし、
ね、
そう
でね、たまに、ね、言い当てられるんですよ、それほんまちゃうやみたいな、他の人には当てられる
あ、じゃあそこでは出したらいいよね、
あバレたみたいな、
バレましたみたいな
そう、ね、でものんちゃんの番組でもこういう話、大体
そうですね、いろ、まあ聞いてくれはる人によっていろいろやけど、私が話し出すとなんかまあこんな感じになる感じなので、ぜひ純子さんにも来てもらって
続き
11月の1週目2週目は、はい、
純子で何曜日純子で何曜日ですか、
放送日は、日曜日の5時半から、
お、
ライバルは商店ですって大きく出てる、
ライバルは商店です
そう、関西
チャンネルで商店には負けないぞ、
負けないぞっていうでっかいやろ
いや、それぐらい大事大事。
そうそうそう、う
ん、いや商店ファンもいるけど、のんちゃんファンも絶対いる
し、は
い、
そうですね、
多分純子ファンもちょっとだけ、
いや、もちろん純子ファンは純子ファン全部流れてきてよ
商店より純子に来い
純子に来い、食らいついて来いっていうそういう感じで、
もうマヤは、うん、ちょっとリレー初めて、
そうですね、
しかも他局、
他局ね
リレーしちゃう、
いいやんいいやんいいやん、
ね、ちょっとじゃあ続きは、はい、のんちゃんのシャルビーダンス、
はい、のんちゃんとシャルビーダンスで、
ね、のんちゃんとシャルビーダンスで、はい、
ぜひ、
はい、次は私が質問される番、
いやん楽しみ、
頑張ろのんちゃんこれからって、
うん、
なんかそうやってほら自分がね学んで、うんうん、次サポートする側に回って、
うんうん、
こっから先ののんちゃんってどうなっていくんですか。
そうですね、なんかこう、ま、はっきりとした行き着く先を決めちゃうとそこに行っちゃうから、うん、もっと壮大なとこに行こうとは思ってるんですけど、うん、でも、まあ、まずは自分で自分に OK 出せるというか、自分が自分のこと大好きって言えるっていうところを目指していこうかなって、
うん、
だいぶ近づいてきてるような気がします。
自分が自分を大好きは、
うん、
あのコンディションがいい時は言えるけど、
そうね、
私本当まさにこの間言われたんですよ、
うんうんうん、
もっと自分のこと好きにならなあかんって、自分が自分のファンでおらな、うんうん、自分がかわいそうって、
いや、そうね、旗から見てたらよく見えるんですよ、 そこ、ね、
え、私これでもだいぶ大事にできるようになったけどって、うんうん、まだあかんみたいな、
そう、でも意外とねないがしろされてますよ、
ね、
はい、最近それ気づくことがあったんで、うん、また今度ゆっくり、
いや、じゃあちょっと、
はい、
シャルビーダンスでゆっくり
その続きは
ねえ、
はい、
いやもうほんまにね、
うん、
自分って最初も言ったけど自分のことを分かってない、
は
い、
一番見えへんよね、
ね、見えてるようで見えへん、
本当に
だから誰かにこうだよって優しく、
うん、
あのネガティブに指摘されたらへこむから、
うん、そうそうそう、
ポジティブに
そうそうそうとか、周りの人がね、うん、え、おかしいことしてんでってなるとね気づくんですよ、
あ、
うん、でおかしいで、そのえ私もやんみたいな、
あ、はい、それが合わせ鏡やね、
そうなんですよ、それがね、あのやっぱり誰かに言われて気づくっていうよりは、うんうんうん、自分であれって思うことの方がパワフル、
確かにそう、
うん、
でも本当に自分のできてないことって無意識では分かってるやろから、うんうんうん、人見た時にイラッとしたりするよね、
そうそうそうそう、感情がヒント
ね、
そう、
あ、これ私って、うん、わ、いっぱい思い当たることあるわ、
いやちょっと楽しみ、また次回も
来月の頭ね、
はい、
いや本当になんか2回目楽しい話ができたので、3回目は次はのんちゃんの番組でゆっくりお話をしたいなと思います、
はい、はい、楽しみです、
はい、ということで本日はフォーネスコーピングインストラクターのんちゃんこと八木成子さんをゲストにお迎えいたしました。のんちゃん本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、これねすごい不思議なんですけど、私割と最初ってこうシュッとした自分をね作りたいんですよね、作っちゃうんですよね、なんだけどのんちゃんと喋ってるとあのダダ漏れついついそうそう私実はみたいな、こう無防備な自分でいれるっていうのはやっぱりこのフォーネスコーピングインストラクターのね、こうあの技術が散りばめられてるのかなと思ったり、でもそれを普通に引き出せるのが実はのんちゃんの魅力なのかもしれないなと思ったり、本当不思議、なんだろう、ずっと昔から知ってる人のような、ちょっと聞いてみたいな、久しぶりに会ってちょっと聞いて、カフェでおしゃべりが4時間止まらないみたいなね、なんかそんな感覚になってますけども、どうやらこの続きをね本当にのんちゃんの番組でさせていただけるということなので、ぜひ曜日時間変わりますけども、それも聞いていただけたらなと思っています。いろんな方法でね、自分を愛して自分を癒して自分を好きになって、その愛を持った感情で人に接して、その相手もまた自分が癒されるような、そんな世の中になればいいなと思っています。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。